たしましょうか。みんなで読もうか。24節から25節、26節までね、うん、しかしその間ちょっとじゃあ方言訳で読んでください。はい、24節からね。3章24節から、はい、
ごめん、口語訳で何ページかな。
1226ページ下の段の、5行目から、うん、5行目からな、25節までな、あ、25節までな。これやっぱ新共同訳と違うんやな、節が。24節から24から言ったよね、私。
いや、知らんけど、
24から25まで、
25まで、うん、
はい、じゃあ3、
はい、その時ネブカデネザル王は驚いて急ぎ立ち上がり、大臣たちに言った。我々はあの3人を縛って火の中に投げ入れたではないか。彼らは王に答えて言った。王よ、その通りです。王は答えて言った。しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが何の害をも受けていない。その第4の者の様子は神の子のようだ。
アーメン、ハレルヤ。あ、やっぱどうしてでしょうね。三井さんのためかな。今日さっき律子さんのとこに行った時に、律子さんがちょっと手握って証ししてくれた言葉の中に、神様が私を本当助けてくださった、でいつも私と共にいてくれたんだという話を昔話からしてくださってたの。うん、で最初初めて行ったナザレン教会の話とかね、ちょっとしてくれたんだけど、神様が共にいてくださったっていうのがすごいなと。で今日野上さんとこ先ほど行って、もう竹田さんはこのとこちょっともう聞いたんだけども、これの前に王様が偶像礼拝しなさいってダニエルたちに言うんですよね。でもダニエルたちはもう絶対に偶像なんか拝みません、どんなすごい金でもできたすごいこう銅像があってもこう絶対に拝みません、それは神様でないですからって言うんです。そしてその時に王様が作った、王様もそそのかされて悪い法律を作るんやな。この偶像を拝まなかった者は燃え盛る火の中に投げ込むぞという法律を作った。だから王様の言うことを聞かん人は皆炉の中に、その燃え盛る火の中に投げ込まれるところやった。でだけど王様、私たちはたその炉に投げ込まれたとしても神様は必ず助けてくださる。で私たちをその炉の中から救い出してくださるでしょう。だけどたとえそうでなくても私は王様は偶像は拝みませんっていう、このすごいやっぱり強い信仰がダニエルたちにあったわけよね。で普通はもうただいいやん、もうね決まりだから、もう拝む格好だけして心は本当はイエス様の方にあるんだから、もう体はどうでもいいわ、もう仏壇でも拝みなさい、何でも拝みなさい、いやでも心の中ではイエス様信じてるんですよっていう人もクリスチャンの中にいるかもしれない。で確かにその昔隠れキリシタンの人たちがやはり、あ、いらっしゃい、こんばんは、感謝です。やっぱ隠れキリシタンの人なんかがどうしても寝返りなさいって言われた時に、やっぱり踏みをもう踏み切らん、寝返り切らんで、十字架にかけられた、本当に貼り付けにされて火炙りの刑にあった人たちもたくさんいたわけだけど、その中でいやもう心はもうイエス様に従ってるから、もう表面だけはもう私はもう寝返りました、もうクリスチャンじゃありませんって、やっぱ中には言った人もいると思うよね。でもそれもやっぱり神様のやっぱり憐れみやったと思うし、私はどちらでもいいと思う。それどっちが正しいとかいいとかいうことは多分 なくて、神様がその人に示してくださった道がその人を生かす道だったんだろう。たとえ火炙りにされたとしても、この世で生きながらえたとしても、イエスと共に、キリストと共に、生きるはキリスト、死ぬるは生きというふうに、どちらもイエス様によって生かされたんじゃないかなと思うね。でこのダニエルも、たとえ王様、イエス様が、神様がこの牢の中から私たちを助けてくださらなかったとしても、それでも私は偶像は拝みませんって言った、この強い信仰というか、これがもうダニエルたちを支えた信仰であったなと思うんですよ。ところがその後、やはり炉に投げ込まれたわけで、燃え盛る、なんか何百度にまで、もっとなんか熱くしたとかどうか書いちゃったよね、投げ込んだね。ねえ、そんな時に、まあ一瞬にして灰になるんやなかろうかって、今だったらもう本当地獄の燃え盛る中にも投げ込まれたらみんなどうだろうかって、本当すごい拷問の話とかよく聞くし、耐えられるかなって思うんやけど、ダニエルたちはその中に入れられた、放り込まれた。多分それは燃えてるところにポンと置かれたんじゃなくて、穴の中で燃え盛る炉、もう多分穴の中に掘り込まれたんだと。そして普通だったらそこで一瞬のもとに焼けてしまうところなんだけど、王様気になったよね、やっぱりどうなっただろうか。で見に行ってみると、なんか縛って入れたはずなのに誰か歩いてる、そして4人が歩いてると言った。でその中の4人目は神の子のような形をしている。でさっき律子さんがいつもイエス様が友だったって、友だったって、私たちはこの炉の中に放り込まれた時に、もう燃やされないで、その熱いどころかその炉の中で歩き回ることができて、まあ、すごい奇跡だなと思うんだけども、その私たちも問題の背中にいる時、まるでこの熱い炉の中でもう焼けてもう身も裂かれてしまうようなところで守られてることもさることながら、そこにイエス様がいてくださった、イエス様が共にいてくださった、それを周りで見る人が、なんか神の子のようなものが見える、と王様が言った。これがやはりすごいことだなと思うんです。私たちがもう苦しみの最中にいる時でも、もう共にいてくださるどころか、その炉の中で一緒に歩き回ってくださるという、そのようなイエス様が私たちの味方であり、また私たちと共にいてくださるもので、私にそんな投げ込まれてもどうもないような信仰を与えてくださる。まあもちろん焼かれなかったし、すごい奇跡が起こったわけなんだけども、この時にもしダニエルに、たとえそうでなくても王様、私は拝みませんって言えるだけの信仰がもしダニエルになかったならば、ダニエルは放り込まれなかったかもしれないし、放り込まれたら焼け死んでたかもしれない。しかし神様はこの共に歩くということをダニエルに教えてくださった。でその時に王様がこれを見たということがすごい。で今日も言ったんだけど、私たちの信仰、私たちの伝道っていうのはこの生き方であり、この生き様をこのみんなに見せていけるという、そのことが強いては私たちのなすべき伝道、イエス様の福音を伝えていくということが、私の生き様を本当に周りの人に見せていける、人が見た時に、ああ、あの人と共にいるのはイエス様じゃない、そこまで言われないまでにも、あいちゃん歩いてる時に、あ、なんかイエス様を信じてる人ってちょっと違うよね、いうことが違うよね。でこの間教科でエステル記をしたんだけど、このエステル記なんていうのは主とか神様とかいう言葉が全然出てこないのにもかかわらず、神様がこれをしたってもう分かるようなことがもうありありと書いてる。で私たちも世の中に出てった時に、誰にでもイエス様がねとか神様がねとか言えないかもしれないけれども、神様がしてくださったんだって、信仰によってこういう生き方ができるんだっていうことを、言葉は使わなくても示していける。例えば三井さんが合気道の中で神様をもう本当に伝えていける、また福祉の中で 神様を伝えていける。それは人と人とのコミュニケーションの中で神様が教えてくださることなんやな。だけ私がもし愛ちゃんと話ができんかって、いくら愛ちゃんに、愛ちゃん聖書神様のこと書いてあるよ読んでみてすごいよって言ったって読まないと思う、読まないと思う。だけど私がなんか言った時に、愛ちゃん、愛ちゃん大好きだよとか言った時に、この人なんか変わってるなって、はい、普通こんなこと言わないよなね。で私もある時韓国 の, 他の教会の女の子なんだけど、私はその子がクリスチャンって全然忘れてて、全然また違うところでその子に会った時に、タクシーの中でその子と私と他にまあ3人ぐらい、5人乗りだから4人全部で5人いたんだから3人4人5人3人ぐらいいたんだね。で試験の前だったんで、みんなで試験に行く時に、ああ今日大丈夫かなってみんなで言ってた時に、その子がね、大丈夫よちゃんと守られてるから、うん、私たちは大丈夫よって言ったの。それが普通の人はそんなこと言わないよ。あんだけ勉強したからもうみんなやるだけのことやろうよとか言うんだけど、その人はいや守られてるから大丈夫よって言う。で私、あれこの人ちょっと違うぞ、すいませんけどもしかしてあなたクリスチャンですかって聞いた。そしたら、はいそうです、チャペルノアに行ってます。うーん、でその時思い出して、チャペルノアで、ああそうだった、この人はライフセンターで働いてる韓国の方だったって分かったんで、ああ嬉しいな、クリスチャン同士の話がもうこんなところでできるとは思わなかったって言って、二人でもう本当手を取り合って喜んで、そうだよね、主が守ってくださるよねっていう話ができたんで、で主がいつも共にいるっていうことは多分そういうことで、私たちがあえてイエス様だとか神様だとか、もうあえて大きな声で聖書を読みなさいとか言わなくても伝えられるんだよね、伝えられる。そして時が来ると私たちは御言葉をきっちり話す時が与えられる。そしたらその時は御言葉も与えられるし、その御言葉をお互いに聞いたり語ったりする、その時っていうのがもう与えられてるから、すんなりいくんだね。だけど最初から誰にでもイエス様がねって言っても、なかなか人間ってその人を信用できなかったり信じられなかったりすると難しい面もあるね。まあご聖霊様が働いたら全然別です。その時からぐわっとこの間も全然威厳で祈れなかった、足立雅子さんという姉妹がもう突如威厳が出始めました。威厳で祈ることができだした。不思議なんです、それも。で先生威厳が出るようになりました。もうとにかく口が止まらないんです、威厳で祈ってる。でその状態で家に来てくれたので、でみんなと一緒にまた前に出て祈ったんですけど、こういうふうに聖霊様が働くと、もう私たちはもうそんないろんなお膳立てもいらねば何もいらない、もうとにかく聖霊様がそこで働かれるので、主がもう共にいますよなんて言うも言わないもない、もうみんなで抱き合って喜んで踊り上がるという状態が起こってくる。でいつもそうあればいいけど、そうじゃないですよね。で私たちはいつも主が共におられるということを本当に知っていきたいと思うんですね。とさっき言った使徒行伝のところでね、ちょっとどっかあると思うので出してみます。書いてきたと思うんですよ。使徒行伝ね、20章の13節から16節。使徒行伝13章の、20章の13から16。実はここはパウロが、第3回目の伝道旅行でエルサレムにみんなの献金を持って帰っていくところの話なんですけどね。 あのみんなで、まあ、何人か弟子たちとあのパウロの弟子たちとこう行くわけです。なんだけどなぜかパウロは一人で歩いて行ったって。それからどこまで歩いたかというと、このアソスっていうところ、まだちょっとギリシャに近いところら辺なんだけど、そこまで歩いて行ってるので、そこでこの他の人たちはパウロを待ち受けようとして、でそこまで他の人たちは船で行った。でもパウロはそこに一人で行ったわけですよね。パウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう指示しておいたからそうしたんだけど、この時パウロは自分でここまでは歩いていくよって言ってたんだけど、実はエルサレムに急いで行きたかった時なの。なぜかというと献金を届けたかった。早く人たちにみんなの献金、集めた献金をギリシャあの辺でずっと回っていったあの辺の献金を持っていきたかった。エルサレムに行きたかった。ところがその早く行きたかった時にみんなで船で行ったら早いんですよね。ところがパッと船に乗らないで、で歩いて行ったっていうんですね。これ実は斉藤舞子先生って言って別府の不老町教会の牧師先生がちょこっとお話しされたことなんだけど、うちの父が別府に行った頃に行ってた教会で、80年前の街道がまだ残ってましたね。すごい古い教会なんですよ。でそこの先生が教えて、なんでパウロ先生は急ぐのに歩いて行ったんだろうか、みんなと一緒に船でスーッとエルサレムまで行ったら早く着くのに、なんで一人で行ったんだろうか。でそこで私も本当だな、そうだなと思った。その時先生がおっしゃったのは、パウロ先生はイエス様と二人きりになりたかったんだ。
まだね、
で、はい、ですあもちろんよ、他の人と一緒に行けばすぐ着くし楽しかっただろうし、よかったのにもかかわらずしばらく歩いて行きたかったということは、パウロ先生は自分一人で歩きたかったんじゃないかな。でいつもイエス様と共にはいるんだけれども、パウロも多分イスラエルに行くに関してはいろいろやっぱり思いがあったと思うのね。それで急いで行きたかったんだけども、なおかつそういう時だからこそイエス様と共に歩きたかった、二人だけの時間が欲しかったっておっしゃったんです。で私も今また暖かくなったので毎日散歩に出かけるようにして、で家にいると孫がいるのでちょっとうるさいんですなかなかイエス様と二人きりというわけにいかないんで、特にメッセージの準備だとかデボーションだとか御言葉を繰り返しやっぱりこう本当にこう自分で噛み締めたい時は散歩しながらまず祈る、で散歩しながらずっと神様の御言葉をずっと思い巡らしていくと、その時にイエス様が教えてくださるんです。もうこれが私の11月25日からのメッセージの、私がイエス様から教えていただいたほとんどがこの散歩の中からで教えられたことなんですね。でいくら参考書を読んでも聖書を紐解いても仲介書を見ても、ギリシャ語を見ても何を見てもそれはもう学習でしかない、勉強でしかない。でそれもとっても大事なことで、背景を知ることも大事だし、いろんなことを書いた時の状況も知りたいし、知ることもとっても大事なことなんだけども、しかしその時にそれを書いた人がどういうふうな霊的な状況で書いたかとか、そういうことをこうデボーションっていうか、それも歩きながらで教えられる。で神様、私何回も言ったイエス様、どうしてこのようなことが私に分かるんでしょうか、どうしてただ聖書を読むだけでこんなことが教えられるんでしょうか、仲介書のどこにも書いてないもうイエス様、本当にどうしてこんなことが分かるんでしょうかっていうくらいに、そのデボーションの中で教えられる。そして帰ってまた同じところを御言葉を読んでみて、こう御言葉を字で文字で見るとまたそこでまた教えられる。でこのことをもうこの おどのくらいになるかな、もう1年半ぐらいになるのかな、教えられてきたんですね。もうこれが本当、野上さんちでも言ったけども、本当に不思議なことで、もういくら勉強しても多分デボーションがなかったら私は教えられてなかったと思う。でこのデボーションの中で教えられていったということが、このイエス様と共に、あの吉田牧師も言った二人きりになるっていうこと、このことが私にとって一番の宝であったし、学びの時であったし、あの私の不安をもう本当に力づけてくれ、勇気づけてくれ、慰めてくれ、教え導いてくださったイエス様がいつも共にいてくださったという、もうこの一言に尽きるね。やっぱり聖霊様による学びっていうのは本当に、私たち人と人とのコミュニケーションの中で、人との交わりの中で霊的な交わりができていき、またその中でいろんなことを教えられていく、そのことを本当に時々みんなと共で交わりで教えられ、また主と共に二人きりになって教えられるという、この経験を本当におすすめしたいっていうか、もうこれが一番の学習法、勉強法だというの でイエス様の御心が一番分かるのはその時なんですね。でさっきも言ったけど、聖霊様がガーンと教えてくださればそれはそれですっごい奇跡も起こるし素晴らしいことだけども、もう大概はこのデボーションでイエス様と二人きりになった時に、私たちは御声を本当に聞くことができる。モーセが芝の中で、燃え盛らの中で細い声を聞いた。でどんな嵐の中でも、多分ダニエルたちも燃え盛る火の中で主と共にいた、主の本当に穏やかな平安な声を聞いたと思うんですね。だから私たちはどのような苦難の中でも、燃え盛る炉の中であろうと、どんなに慌てふためいてパウロのように急いでエルサレムに行かなくてはならない時であろうと、私たちは主と共に過ごすという時を持ちたいなと思います。そしてそこで、主の平安が与えられ、御言葉が与えられ、私たち自分に対する御心、また歩む道を教えられていくんだなというふうに思います。そのように過ごしていきましょう。はい、感謝です。
ありがとうございます。
はい、いいです。